マミと FM は IT 企業で働く2人のママが子育てやテックについておしゃべりするポッドキャストです。ライフイベントを乗り越えつつ楽しくテックライフを送っている様子をお伝えしていきます。フィードバックはハッシュタグマミと FM で募集しております。はい。おはようございますと。
おはようございま
はい。
す。
そうですね。最近は、ちょっとアイスブレイク的なの挟んでないんですけど、話したいことが今日もあるので、本題に行こうと思っております。
多い。
はい。ちょっとね、最近、業務とかで止まってきていた、効率化とか自動化周りの話で、新しくやってみたことがあったのでですね、ちょっと私はこのマミット FM のポッドキャストをですね、技術の今、アウトプットの 場としても、使わせてもらっているので、ちょっとここで話せればと思ってるんですが、そうそう。2つほどね、話したいなと思ってることがありまして、なんか1つ目が、ガスで、よく Google アップスクリプトですね。まあ、割と皆さん、これは使ってる人多いと思いますけど、普段まあガス、Google アップスクリプトというもので、まあ、なんか Google のサービスですね、スプシーとかドキュメントとか、その辺、Gmail とか Slack 連携とか、そういうところの連携とか効率化みたいなので感じでみんな結構使ってる人多いかなと、思うんですけど、で、私も漏れなく、まあ、ちょっと最近ずっとプロマネのお仕事をしてたんで、割とそのスプシーをいじったり、ドキュメントをいじったりっていうことが多かったんですね。で、まあ、割と大量の同じようなことをするのが、好きじゃないので、まあそこは なんとか、ガスの、まあ、出番ということで、いろいろ書いてたんですね。スプシのここの、セルの部分をちょっとこのようにコンバートしつつ、ドキュメントに移すみたいな、なんかそんなようなことをいろいろ書いたりしてて、で、結構、使い捨てみたいな感じのところもあるんで、割となんかそのずっと使っていく、メンテしていくものというよりかは、一時的なものみたいな AI が結構そのガスって強かったりすることが多いので、なんだろう、結構メンテナンス性とかは悪いんですけど、あんまり気にしてなかったんですけど、なんか気づけばガスが似たようなスクリプトのやつが、うわってなんか似たようなタイトルものが溜まってて、一覧。まあ、何が何だか分かんないし、後から振り返って何だっけみたいになるし、まあ、タイプスクリプトとかでもね、本当なんかが、なんつうのかな、ウェブのブラウザの中で書くものなんで、なんか全然バージョン管理とかも何もない感じだったんです。書き捨てみたいな。結構後から見ても何やってるかよく分からなくて、これ使うの怖いからコピーして、もう一回女なんか書き直そうみたいな、そういう感じが長らく続いてましたと。で、ちょっと、最近、別の用途でガスを使ったことがあって、それは何かというと、その単純にそのスプシとかを操作するというよりかは、ガスをですね、API として、なんか公開することができるらしくて、自分の書いたそのスクリプトをちょっとした API サーバーみたいにできるらしい。
そうなんだ。
そう。で、これ何かというと、私がやろうとしてたことは、ある CI ツールとかにですね、デイリー、何、ないし、ウィークリーとかで、まあ、経営数値みたいなものを、こう定期的にデータベースを叩いて出すみたいなことあるじゃないですか。まあ、どこでも、リリースした後とかに、まあ、数値をね、まあ、DB ストレージなんか叩いて、まあ、数字を同じ時間に毎日出すみたいなことは、まあ、どこもここもやってると思うんですが、なんかそういうものをですね、CI ツールで、一回 SQL を叩いて出すみたいなことをちょっとやってたんですね、最初。なんですけど、まあ、言うて、その CI ツールの中にコンソールとして出力されているだけで、それをみんなに、その、まあ、ビジネスメンバーの人とかにも見てもらうためには、スプレッドシートとかに、まあ、展開したりしたいじゃないですか。
まあね。
まあ、スラックに流すとかもあるし、まあ、インスタ
う
でもいいし、で、まあ、会員数値とか、まあ、なんか、その、例えば、G はプログラミングの学習するサービスなので、生徒の進捗具合、
はいはいはい。
なんか、この、 ここのチャプターまで進んでいる生徒が何人いますみたいな情報もちょっと欲しいね。まあ、そういったものをスプレッドシートに、まあまあ、定点観測したいから、引き出していこうかなっていうふうに思ってね。その CI ツールに出てるだけのものを、まあ、どうにかしたいけど、まあ、もちろんそれを手でコピーして、前にとは言わないけど、貼っていくわけにいかないじゃないですか。
めんどくさいもんね。
ということで、何を考えたかというと、ガスに直接なんかこうポストみたいなことできないかなってちょっと思ったんですよ。うん、
はいはいはいはい。
ガスにというか、まあ、スプレッドシートにどうにか、まあ、自動的にその CI ツールが動いたタイミングで、そのコンソールに出力したものを、まあ、ポストする、で反映するみたいなことをちょっと方法を探してて、でそしたらどうやらその Google アップスクリプトで、まあ、do get とか do post っていうファン特定 の, その決まったファンクション名で、関数を書くと、まあ、ウェブアプリケーションとしてそのなんかパラメータを受け取って、なんかポストしてなんかこう受け取れるらしいんですね。そのっていうことを知って、あ、これ使ってみようと思って、一旦そのGoogle App Script 上でですね、まあ、ウェブブラウザの中ですけど、まあ、do get とか do post で、各パラメータになんか、まあ、例えば e みたいなパラメータがあって、まあ、その中にその、カールとかでね、ポストした内容が受け取り入ってる。入ってて受け取れるみたいな、うん、そういう仕様だけが、その枠組みだけがガスに用意されてると。
へー。
そう。なんで、それを使って、まあ、パラメータを、ガスの方ではですね、パラメータを受け取って、その中身を、展開して、まあ、来た数値をスプレッドシートの、まあ、この日は、ここの、なんだろう、最後の、セルの次の、列から、ブワーって書いていくみたいなね。そういうコードが書きたくて。
はいはい。
うん。まあそういうコードを、まあ、書いたんですね。
ええー。
意外とね、めんどくさくてというか大変で。なんせその、ポストされてきた元は別になんかちょっとガスって JS ライクというか、まあ、もうほぼ JS なんですけど、まあそれで書けるから、まあ書きやすいというかどうとでもなるんですけど、ちょっと送る元の方っていうのが、なんかシェルスクリプトなんですよ。CI ツールで、なんか CI ツールでなんかこう、デイリーで例えば回して、このシェルを実行するみたいな、
はいはいはいはい、
そこに直接シェルを書いて、
ああ、なるほどね。
そうそうそう、シェルスクリプトを書いてて、その中で例えばそのデータベースを叩いて、まあ、そのリレーショナルなデータベースなんで、なんかこう、なんかそういうベースみたいな形式とかじゃなくて、普通にデータがこう返ってくるわけですよ。
はいはい。どこになんかログかなんかで書き込んでるわけ、それでなんか。
ログに書いてるわけじゃないですけど、そのなんだろう、データベースを叩いたものが、コンソールアウトプットとして普通に出て出力されるっていう感じなんです。で、
うん、
で、そのまあ、数値が返ってくる、SQL 叩いた数値が返ってきたものを一生懸命、こう、なんていうのかな、パラメータ、HTTP リクエストできるデータの形に一生懸命整形して、例えば、パラメータ名イコールでループして、カンマ区切りでなんかこう、パラメータをくっつけていくとか、アンドで、なんかこう、なんつうの、リクエストパラメータの形にしていったりとか。なんかちょっとそういうちょっと泥臭い作業を、
は
い
は
い、シェルスクリプトの方、ちょっとそっちの方が大変だったんですけど。
はいはいはい。
ね、なんかその隙間でその JSON とかでのストレージを、JSON 形式に書いてくるようなストレージを使ってれば、割とそっちの方がリクエストのパラメータを作りやすいんですけど、
うんうん、
リレーショナルなデータベースだとなんかちょっとこうね、シェルでゴニョゴニョゴニョゴニョしなきゃいけないですけど、
うんうん、
なんとか。リクエストパラメータ的なものをシェルのシェルゲーを使って作ってですね。
うんうん、
で、いざ叩いた後に、データベースを叩いた後に、じゃあ、この、新しくガスで作った、ウェブアプリケーションにカールコマンドを叩いてね、
うんうん、
ポストするっていうものを、一連の流れを作ったんですね。
おー。それでもどうやって、スプシってどうやって待ち受けてんの、それを。
あ、そう、それが、なんか普段は、スプシって、なんか、なんだろう、その、あ、ガスのページで、例えば実行ボタンみたいなのがあって、ラン
そう
ボ
だよね、普通にね。うん。
タン、ポチって押すとかっていう形じゃないですか。
アクションしないと動かんよな、基
自
本は。
分で、そう、ポチって押すんですけど、なんか、ガスのところにデプロイっていうボタンがあってですね、ガス
はい
の。
はい。
普通にブラウザのスクリプト .google.com なんてなん
うんうん。
てあると思うんですけど、なんかね、デプロイというボタンが全然使ったことなかったんですけど、実はあって、
はい
そこ
はい。
に新しいデプロイとか、なんかデプロイを管理みたいな、なんだそれみたいなのが出てきてて、実は、
へえ。
ね、新しいデプロイとか言ってやると、この、なんか、URL が発行されるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。ここに向かって、リクエストしてね、みたいな、URL がこの新しいデプロイっていうのを設定するとですね、発行されるんですね、ランダムな。
ああ、じゃあ立ててくれるのね、Google 顔で。
そう。
へえ。
サーバーみたいになる。
そうなんだ。す
そ
ご。
う。すごいじゃないですか。そんなことができるんだってなって、まあ、かなり今デバッグとかがしにくいのがちょっとあれなんですけどね、その、なんていうの、手元でちょっと変わるコマンドをピシって叩いて、なんかこう、デバッグするみたいな感じに今なっちゃってて、ちょっとそこら辺は、なんだろう、このガス上でポチってやるんだったら、ブレイクポイント貼ってデバッグっていうボタンで、なんか一個一個ステップ踏んでみた
あ
り
る
し
ね、
てるんですけど、なんかちょっとそのポストする場合は、それができなくて、ちょっとそこはまだ解決してないですけど、まあ、デバッグしづらいながらもですね、一応なんか、まあ、なんか受け取って、で、中身、スプシになんか展開するみたいなのを自分で書けば、できたというのがあったんですね。で、おおと思って、めでたしだなと思ってやってたんですけど、ちょっとそれだけでなく、もう一個ですね、ちょっと踏み込んだことをやったことがあって、まあ、せっかくこの書いたガスがですね、最初の方に言った通り、ちょっとなんか日が経つにつれて何をしているかよくわからないものとか、どこにあったっけあれみたいな、結構秘伝のタレ状態になる、私しか知らない問題、俗人化問題っていうのがあると。
なるね。
で、ここでですね、ちょっと噂に聞いていた、クラスプというですね、Google が公に提供している、これ全部後で小ノートに貼っておくんですけど、クラスプっていうツール、これ何かというとですね、コマンドラインアップスクリプトプロジェクツの頭文字を取って、クラスプ、コマンドラインアップス
じゃあ、L なんですね。クラスプ。
ク。あ、そう、L の方です。っていうもので、これがですね、すごい興味深くて、クラスプという普通に NPM インストールするんですけど、ローカルに。
ああ、そうなんだ。へ
あ、
えへえへ
そう。なん
え。
かね、このコマンドライン、クラスプっていうコマンドが入るんですね。これをインストールすると。で、これが、なんか、なんつうのかな、バージョン管理とか、その最初の方にいた煩わしさを結構解決してくれるいろいろなプルとかがあってですね、属性として。クラスプ、クローンとか、プッシュとか、オープンとか、そういうそのクラスプ、これね、そうだから、例えばこれ何かっていうと、まず手元の VS コードで書けるわけですよ、ガスが。もう今までそのブラウザ上で、なんか保管とか出たっけな。保管も、なんか VS コードだと、いや、何せ保管してくれるし、あともう一個強いのが TS とかでも、タイプスクリプトでも書けるんですね。なので、結構複雑なことしようとすると、結構やっぱブラウザでガスで書いてると辛くなってくるので、なんか割と複雑なことができそうっていうのが一つ、そのローカルの普通に VS コード、自分の、開発環境のところで、まあ、JS や TS を書くみたいに、まあのノリでまずガスを書けると。それを書いて、で、ちょっとまあクラスプログインとかっていうコマンドをまず叩いて、その自分の認証をまず結びつける必要はあるんですけど、一回その結びつけた後は、例えばその手元で書いた、クラスプ、手元で書いたコードの、ディレクトリで、クラスププッシュというコマンドを例えば打つと、それがなんと、今まで書いてたウェブのブラウザの、ガスの画面に反映されてるんですね。多分、ノリなのかな。 で、逆もしかりで、ウェブの方で、例えば書き始めていた、Google App Script、さっき書いてた Do Post みたいなやつを、これちょっとどうやって結びついてたか、ちょっと逆はまだ実はやってないですけど、一応プルとか言ってやると、それが手元に落ちてきたりもするんですよ。なんか動機が取れる、
なるほどね。
元のやつと。だからつまり、これはそのままなんか、GitHub とかにコミットして、バージョン管理していけるわけですね。
なるほどね。
そう、なんかクラスプみたいな感じのコマン、あ、まあ、ディレクトリかなんか切っといて、ちょっとその中に、このガスの、なんかデイリーレポートとかなんちゃらレポートみたいなの、ガスで入っていくとして、そういうのをちゃんとファイル名となんかバージョン管理みたいな形で、ローカルでこう Git を使ってコミットして、いろいろこう GitHub にプッシュしてみんな見れてみたいな、結構幸せな感じになる。
なるほど、なるほど、なるほど。
そう、ブラックボックスなんで、このガスって、なんかその、
まあ、確かに、確
で、
かに。
そう、触った人しかなんか分かんないじゃないですか、どこにあるか。なんか、そのスプーチとかから、こう、なんだ、拡張とかで、なんかオプションとかで飛んでいくと見れますけど、
そうね。
何でもしないと、なんか、このスプーチで何が行われてるのかとかって、なんか書いた人しか分からない問題が、割とその、GitHub で管理でもできて、すごい、健康的というか、あとね、クラスプ、あともう一個すごいのが、クラスプオープンっていうオプションがあって、その、なんだろう、今開発してるそのガスを手元で書いてるじゃないですか。その、そこでオープンってやると、そのガス、ブラウザで開くんですよ、その対象のアップスクリプトの画面が。そう、ピッて開く、ブラウザで、みたいな。のとかね、結構いろいろね、面白い、これ面白いなと思って。
まあ、要するにコマンドライン、CLI のなんかまあ、コマンド意識を落としてきて、普通に、あれだよね、コマンドラインで操作してるってことだよね。画面。
そういうことですね。つまりガスをコマンドラインで操作できるっていう話ですね。
なる
ブラウ
ほ
ザ
ど。
ポチポチだったのが。なんかその、そう、GitHub とかにコミットできるという点と、そうですね。手元で開発できるっていうのはでかいですね。そういうガス周りの最近効率化周りのところでちょっとやってみた話があったんで。
すごい。でもこれは何なの？クラスパはどこまでこう、なんだろう、機能として拡張するんだろうね。なんか、結局、あれだよね。だから GitHub と今日、うまいことこう、組み合わせて使ってりゃいいよね、みたいな。そのうちなんかあれなのかな？それこそね。バージョン管理自体の機能とかもつけちゃうっていくのか、そういうわけでもないのか。単純にもう、手元でできるよ、出し入れできるよ、みたいなスコープでやるのかな。なんかね。
ね、なんかそうですね、私のちょっとまだそんな使い込んでないっていうのもあって、今使い方としてはただ単にその私は手元とそのガスのブラウザとのやり取りでしか使ってなくて、バージョン管理はあくまで GitHub っていう風なやり方をしますが、もしかしたら、クラスプ自体でバージョン管理ができるとかっていうのがあるのかな？それ
そう
で
なん
も。
だ。なんかなさそうか。デベロップローカリ、マネージデベロップ。
なんかね。
バージョンズ、クリエイトアップデート&ビュー、ユアマルチプルデプロイメントオブユアクレプロジェクト。
多分、バージョンあるけど、クラスプバージョンっていうのは、普通にこれのバージョンが出るっていう話だと思われるので、なんかバージ、この、なんだろう、スクリプト自体のバージョン管理の話ではないような気はする。バージョンって言ったら、多分このクラスプ自体のバージョンがいくつですみたいな。あ？違うか？違うか。クリエイテッドバージョン28。あ、なんかバージョン28が作られましたって出てきましたね。なんかもしかしたらできるのかもしれ
でき
ない。
るのかも
デー
ね。
タみたいに、クラス自
なん
体
か
のバ
今、
ージョンではないですね、きっ
ちょう
と。
どクラスプの GitHub レポジトリを見てるけど、
ああ、そう
なん
そう、
か、
今私もそれ見てる。
結構いろいろできそうだね。
あ、そうなんですよ。やっぱりね、本家が、Google 社本家がこう出してるやつで、なんかいろいろ使いこなすと良さそうですよね。確かにバージョン管理、ごめんなさいね。普通に手元でなんかできそうな気配しますね。
そう、まあでもね、みんながやっぱ周りの人たちが何の環境を使ってるかとか結構重要だから、
うん、
これで管理しちゃうと逆にめんどくさいっていうのもあり得るのかもしれないけど。へえ、すごい。そうなんだ。
そう、まあそうですね。だから確かに複数人でいじる。なんかガスって大体一人でなんか自分の、俺の考えた最強のスクリプトみたいなの書いて
る。まあなりがちだよね。
なんだけど、もしかしたらこれをがちゃんと使いこなせれば、なんか複数人で触ってって、うんうん、もっとちゃんとした大掛かりなというか、今こう API みたいな待ち受けができるっていうのが分かったんで、そういうこともできるかもしれないですね、複数人。
いやでもすごいよね。なんか確かになんか 5、6年前ガス触ってちょっと触ってた時ってなんかもう本当なんかちょっとしたことやりたいなぐらいの時に使うみたいな、
うん、そうそう
イメージだったけど、でもまあ確かになんかさ、それこそタブローとかさ、なんかああいうガッチガチのなんかちゃんとこう BI ツール導入するって結構お金もそれなりにかかるしさ、
うん、
なんか結局なんか使い切りじゃないじゃん、これスプシでよくねみたいなレベルの中にやっぱあったりするから、結局なんかいい感じのちょっとデータ見たいなみたいなのって結構なんかニーズとしてありがちというかさ、
あ、
それこそなんかね、ある程度の規模感じゃない組織だったり会社だとさ、そこまでなんかその BA2 とかにお金もかけられないしみたいな、あるじゃん、なんかそういうの。
そうか、 BI ツールは分かんない。私がタブローをちょっと使ってみたときはマジでビッグクエリに入ってるデータレベルの超絶でかいデータだったから、とてもじゃないけどスプシじゃって感じだったけど、結構巷ではあれなんですかね、スプシでよくねみたいなのを。
いや、あったりするよなんかって聞くけどね、私もなんか
BI ツール
ってそんなさ、タブローのなんか
多分難しくないですかね、
そうそう、使うまでじゃないのではみたいな、なんか中にはあるなんかよくあるって聞くから、
そうか、BI ツールもね、なんか結構、なんか戦国状態というか、すごいありますよね。
そうそうそうそう、もうなんか、どんどん出てくるもんね、なんかね。
そうね。だからまあ、確かに、ちょっとした分析みたいな、もしかしたら、このスプシゲーが得意な人は、スプシだと、
そうだよね。結構、ここまで結構なんか、高機能になったんだなっていう印象、そういう API まで作れちゃうって話になると。
確かにね。
狙ってんのかなって思うよね。それ、でもやっぱり実はやっぱり多いんだろうね、結局。
あ、そうでしょうね。
意外と少しで頑張る人たち多いじゃん、きっと。
そうっすね。そうっすね。これで、超快適です。だから今、まあ、その好きな時間帯でクーロン仕掛けといて、なんか勝手に少しに反映されてるわけですよ、はいはい、起きたら。
なるほど。
最高と思って。
確かに CI までしなくてもクーロンでいいもんな。
そうそう、別に自分でポチもしない。
ね。
だから、数値が反映されてるっていう、もうね、感じに仕上がってます。
素敵素敵。
そういう話がね、一個したかったっていうのが一つと、うん、まあちょっとね、そこそこ時間かけてやったんですけどね。
うん、うん。
あ、なんか、なんせ、まあ、手でやる時間を頑張って、こう、これに当てたことで、満足感も得られるし、みたいな。
そうだよね。いやいや、もう確かに、エンジニアの人の面白いことってさ、まあ、なんなら手動でもさ、毎日まあ10分はかからんで、みたいなことをさ、一生懸命3時間、4時間かけて自動化するっていうの、そこが楽しいみたいなさ。
そうですね。楽しい、
面白いよね。
私はやっぱりこの時間の効率化みたいなところに結構情熱を注いでいるので、割とそういう意味で好きなんですよね。
面白いな。
またなんか別のもう一つの、これはなんか自動化っていうのかな、効率化みたいな観点で出たことがあって、
うんうん、
そう、ちょっと私もほら、4月からほら業務、社会人として復帰したから、ちょっと業務的なこう、なんだろう、仕事をするのが、こう結構個人でなんかちゃちゃっとしたフルスタックのアプリ作るみたいなんじゃなくて、チームでなんか一緒にやるみたいなのが、こう久しぶりにやってるんで、ちょっとそこら辺、うんうん、まあ、新鮮というか久しぶりで楽しいの
が
あるんですけど、
はいはい
はい、まあ、何が起きてたかというと、私そのちょっとプロジェクトマネジメントみたいな方をずっと最近やってたってさっき言ったと、
うんうんうん、
なんかその、まあ、体制的に、なんだろう、私がそのハンドリングみたいな大枠をしてたんですけど、そのなんかエンジニアリングのところ、サーバーサイドみたいなところはあんまり自分でそのできてなかったんですよ。
うんうん、
プロジェクトの進行っていう舵取りみたいなところが
最初だった
ので、
はいはいはい、
フロントのエンジニアの、人一人いるんですけど、
うん、
まあ、メインその子と、あとはそのサーバーサイドとしてもなんか、なんだろう、新しいこう開発案件というよりかは、ちょっとデータをですね、 ちょっとトランスレートしたことをやりたいみたいな感じのプロジェクトしてたんで、次アプリをなんか開発するというよりかは、ちょっとそのデータを効率的にコンバートしたいみたいな感じのプロジェクトだったんですね。で、なんで、なんかサーバーサイドエンジニアっていうのはがっつりいるわけじゃなくて、一応、そのちょっとお手伝いみたいな形で ちょっと他のところから、ちょっと半分ぐらいのリソースみたいな感じでお借りしてですね、ちょっとお手伝いしてもらってたっていうような体制でやってたんですね。だから私がサーバーサイドのソースコードなんか触ったりとか、直接全然あまりしてできてなくて、ジェンキンスとかそう CI ツールズ触ったりとかそういうことはありましたけど、あんまできてないですけど、ちょっと一旦一区切り今ついてて、で引き継ぎじゃないけど、まあ、そのお手伝いしてもらってた方から、ちょっとそのやってたこと、まあ、更新作業、主に本当にデータの更新作業みたいなことがすごく多いんですけど、ここら辺のなんかなんだろう手順っていうか、やってたことをちょっと引き継いだんですよ。それで、その時に、その人は、まあ、なんていうのかな、誰も悪気はないんですけど、すごいよくある話で、なんかこう一時的に手元で自分だけがこう効率化、なんか手でいちいちすごい全部やっていくわけにいかないからみたいな、まあ、さっきの私と一緒なんですけど、データをちょっとこのようにコンバートしたいためのスクリプトを、一時的なスクリプトを手元で書くみたいなことって、まあ、エンジニアでよくあると思うんです。で、それって別にその、まあ、メインはうちは Go 言語を開発、プロダクションコードでは使ってますけど、手元のスクリプトって何で書いてもいいから、基本的になんか皆さん自分の得意な言語で書くわけですよね。まあ、で、その、方は PHP が結構得意な方で、で、なんか手元のそのちょっとこう、よいしょってこう DB を操作するとか、ちょっとこうファイルから取ってきて、ここをちょっとリプレイスかけて、これをなんか、アップデートかけるみたいなコードを、まあ、PHP でわっと手元で書かれてたんですよ。で、それを、その方も別に多分、プロジェクトどうなるとかも分からなかったから、本当に引き継ぐつもりも多分なくて、そもそも。やってたのを、まあ、あるあるなんですけど、それをちょっと引き継ぐことになってしまったみたいな、どうしよう、これみたいな、ちょっと感じのことになって、で、まあ、もちろん、なんか自分でその書き直したりしてもいいんですけど、まあ、その人が結構こういろいろこう創意工夫を、なんか例えばイレギュラーなケースがいろいろあるんですから、なんか一つのパターンがあるんだけど、if なんかこういうデータが来たらこうだみたいな、結構そこら辺を吸収した、割となんかすごい、ちゃんと、なんだろう、いろいろなものに対応したスクリプトを書いてくれてて、なんか、ブラックボックスっていうか、その人の手元にあって、何が行われてるってか分かんなくて、私とかは。引き継ぐんですけど、引き継ごうと思ったら、私とそのもう一人のね、フロントのエンジニアのに引き継いでもらおうかなと思ったんですけど、あ、まず PHP を入れなきゃいけなかったですよ。
そうね。
どう
まあ
か
ね。まずね。まず
あ、
そこからね。
そりゃそう。
環境を構築しなきゃいけないっていうね。
どうしよう。で、ちょっと PHP バージョンとか言って叩いてみたら、なんか私の手元に8っていうのが入ったんですね。8なんですけど、その引き継がれたやつは7.4じゃないと動かない。という。
PHP にあるやつ。
あ、
あるあ
そ
る
う
や
なんですよ。
つね。
PHP とかって確か、なんか Python とかもあるじゃないですか。2.7と3とで全然違う言語だみたいな。そういう感じだなのかなみたいな。7.4っていうバージョンじゃないと動かないっていう話だったんですね。で、みたいな。手元のなんかに、なんかそもそもプリンされてるPHP の8ってやつをわざわざ落としたのみたいな。ダウングレードかみたいな。もしくは、まあ、どの言語のバージョン管理の、ツールがあって、ノードとかもね、どのバージョン使うとかっていう、バージョン管理のありますけど、まあ、そういうの使ってもいいけど、なんか、なんとなく PHP、これ以外に絶対使わないし嫌だなと思って、かつ、個人のローカルの、に依存しちゃうから、いや、もちろん、これはなんか、例えば CI ツールに移してやるっていう手もあったんですけど、なんかちょっといろんなこう、ネットワーク上のいろんな制約とかがあってですね、一旦、なんか時間もすごいなくて、引き継いだみたいな状況があったんですけど、どうにかして、まあ、コンテナ化したっていう話なんですけど、結論。そう、私は Docker がすごい好きでですね、 これぞコンテナ化するときじゃないかと思って、
うん、
なんかその方も全然悪くないというか、むしろなんかよくある話で、すごい、
うん、
私も超よくやっちゃったじゃん、手元のシェルスクリプト、シェルゲーム。これくださいとか言っても困るよな、みたいな。あるんですけど、まあ、そういうノリで、一応なんかこう PHP なんとかなんとかっていうコマンドを叩く、この、で、次はこれを叩くみたいな感じの手順を作ってくれてて、
はいはいはい。
そう、PHP なんとかって叩きます、叩きます、叩きます。これをインストールします。この、なんだろう、PHP のなんかこう、周辺ライブラリーの、こう、なんつうのかな、管理するツールみたいなのがあるらしくて、
はいはいはい。
インストールしますとか、なんかそういう手順とかあるわけですけど、
はいはいはい。
まあ、この辺のね、一連の流れを結局全部、Docker ファイルに書いて、なんで、コンテナ、なんかベースのイメージっていうのを、Docker のファイル選べるんですけど、そこをベースイメージを、まあ、まず PHP の 7.4 クライアントが入ってる、まずそのベースのイメージに、いろいろ書いていくわけですね。なんか、ここの、例えば Git をインストールしておくするとか、PHP となんかそのデータベースを接続するためのライブラリをインストールするみたいな手順を、まあ、Docker ファイルにわーって書いていくと。まあ、最後は、実際に引き継がれた PHP なんとかなんとかみたいな、コマンドを叩く、何個か叩くみたいなのを、まあ、全部手続き的にこう書いていくんですね。まあ、そう、これがね、すごい良くて、まあ、ちょっとやっぱりその MacOS で作ってた環境と、まあ、言うてこれは Linux なのかな、の、イメージになるので、ちょっとだけそのなんか挙動が違うところみたいなことはあったは。なんかちょっとデバッグしたりとかしなきゃいけなかったんですが、一旦それができたらすごい快適で、やっぱり。当たり前だけど、その、なんか言語をインストールしてとか、なんかいろいろしなくて、一回この Docker、ファイルを、まあ、ビルドしてランするコマンドだけ、リードミーに書いておけば、何が嬉しいかって、私の手元でそれをやろうが、まあ、あと PHP、まあ、一つはもちろん、いろいろコマンド何個か10個ぐらい打っていく必要が、まあ、いちいちね、すごい更新頻度が高いから、使う頻度が高いから、これいちいち打たなくていいっていうのが、まあ、最高にいいのと、まずね、どっかなんちゃらなんちゃらっていうのを打っとけいいので、あとは、その複数に、私だけじゃなくて、他の人も、他のメンバーもこれを使って更新したいと。ちょっとそもそもみたいなところがいろいろあるんですよ。突っ込もうと思えば、そもそもそんな方法でデータを更新するのかみたいなところもあるんですけど、ちょっといろんな時間とか余裕の都合上、リソースの都合上ですね、ちょっとこんな状態になっているみたいなこともあるはあるんですけど、まあ言うてもその中でもね、まあ暫定対応としてなんですけど、どっかのコンテナ化することによって、私とそのもう一人のメンバーも、その、まあ、プルしてきて、どこ手元でこのリードミーに書いた1ワンライナーをポチってすれば、すべての PHP のなんか内容が展開されるみたいな状態になったっていうまあ、嬉しいとこですね。
それってどっかデスクトップとかを使ってんの？なんか。
あ、それも使ってますけど、基本的にはそのコマンドラインで、まあ、どっかビルドとかなんかしてイメージができて、そのイメージから、まあ、どっかランとか言ってやると、コンテナが立ち上がったりするみたいなのが、その GUI で見れるっていうもの、どっかデスクトップは。めっちゃ便利なんですけどね、どっかでの GUI とかって持ってたりします？入ってます？
いや、私は持ってない。どっかデスクトップって今、無料、有料だもんね。
今までずっとこのデスクトップを使う前までは、私これ使い出したのが遅くて、この GUI を使い出したのが結構最近なんですけど、それまでずっと普通にまあどっかのコマンドラインでね。
シェラーで。
イメージ図とか言って、イメージ、なんか手元にあるイメージがわーって出てくるとか、削除とかもいちいちなんかコマンド CLI でやるのに慣れちゃってたんですけど、
すごい。
なんか Docker デスクトップのこの GUI が超出来がいいっていう、なんか今更
確かにそうなんだね。
言って、すごい良くて。まあなんか、まあもちろんそのイメージが一覧できるとか、コンテナ一覧できるとか自体は別に、まあいいというか、いいんですけど、すごいね。 重宝してるのは、このコンテナの中に入るみたいな作業。
はいはいはいはい。
この中に入るっていう作業が結構、コマンドだとややこしかったんですね。なんかどこ
えー。
で、なんかこのコンテナの ID を入れて、なんか、引数に入れて、
はい
まあ、
はいはい。
頑張らなきゃいけなかったんですけど、なんかまあ、GUI でポチってやると、このコンテナの中に入って、ターミナルみたいなのが開いて、
ああ、ブラウザ上でね。うんうん。
そうそう、まあそう、ブラウザーって
ア
か、
プリか。
デスクトップから、なんかこう、手元にあるターミナルのアプリが開く。
ああ、なるほどね、なるほどね。はいはいはい。なるほどね。
あ、そうそう、今
そういう
こ
こと
の
か。
デスクトップアプリで触ってる時の話なん
はい
です
はい
けど、
はいはい。
だから、まあ、例えばなんかマイスケールとか、例えばローカルで今動いたりしてるんですけど、あそこ、それのなんかコマンドラインみたいなボタンをポチって押す、CLI っていうボタンを押すと、なんかこう、ターミナルが立ち上がってですね。
うん、なるほど、なるほど。すごい、全部自動にでやってくれんだ。
そうそうそう、もうなんかすでにこのコンテナの中に、SSH ログインしている状態で出てきたりとかして、めっちゃいいじゃんって
はいはい。
やって、ずっともう最近はずっと GUI の方を使ってますね。
ある。
そうそうそう。っていう、こういう、どっか、効率化、自動化周りの。
うんうん。いや、エンジニアやな。
まには技術、
は
技術の話を期待してる人がいるかはよくわからないんですけど、まあちょっとね、
いるでしょ
頭のトレーニングみたいなものも兼ねて、ね、やっぱアウトプットしないと忘れるし、なん
う。そう
か
ね。
アウトプットすることで、なんかなんとなく使ってた、よくわからないけど動いてたみたいなのをちゃんと調べたりするから、
うん。
言うために調べようと
確かに、確かに。やっぱ
か。
人に伝えるってなるとね。
そうそうそう。クラスプとかも何の略か分からず使ってたけど、ちょっとさっき、そういや何の略みたいな。ああ、みたいな感じだったんで、こんなこんなでですね。今日はちょっと、
今日は技術会ということでね。
技術会です。はい。いい時間になってきたので、
本当ですね。
切りましょうか。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。